皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月6日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、日本政府はナチスの保証人という話です。日曜日に、大本の、亀岡の公演に来てくださった皆さん、大変ありがとうございました。120人ぐらいの、予定かなと思いましたら360人いらっしゃってですね、急遽椅子を出したりして、随分ごった返しちゃって大変申し訳なかったと思っておりますが、おかげさまで、皆様のご質問にも、答えることができましてですね、無事終わって、喜んでるところであります。いろんな意味で、これからは大宇宙と一体にならないと、仕事も生活ももちろん国の運営も回らない時代であります。大宇宙ってのは我々にとってみると本当によくわからない世界で、いろんな手がかりをもとにして大宇宙と付き合わなきゃならないわけですが、その中にはいわゆる予言というのが入ってるんですね。予言というのは皆様もお気づきかと思いますけども、あれは本当に見ちゃったっていう人たちが実際いろんなことを言ってるんですね。見ちゃった、聞いちゃった、かけちゃったっていう人たちの世界なんです。ですから、なぜそうなるのと言われても、実は当人にはよくわからないことがほとんどなんですね。それがいわゆる直感、の世界でありますね。ですから、後のものが、それをどう解釈するかというところが実は一番大事なところで、例えば2001年の911事件の時ですね、ニューヨークの大きなビルがこう崩れていきます。まるでなんかこう火山が噴火するようにですね、下からコンクリートか瓦礫が吹き上がりながら崩れていきましたですね。あれ確かノストラダムスの予言の中に、その火山が爆発してね、で世界が終わってって、その中で恐怖の大王が生まれてくるっていう、そういうくだりがあるんですね。あの事件の後ですね、テロ、すなわち恐怖という言葉が世界中に広がっていきましたのは、まさにその恐怖が火山の噴火から出てくると、そういう光景だったと思うんですね。ですから、この本当に我々にとってよくわからない大宇宙を知るためのヒントというのは、日々の生活から、自然の観察から、星の観察から、雲の観察から、予言の解釈まで、ありとあらゆることを手がかりにしないといけないと思います。雲といえばですね、あの日ですね、午前中なんですけども、亀岡の、精神の上にですね、なんか白い竜のような雲が出てきたんですね。周りの方が気づいてですね、あら、竜じゃないかってね、見上げましたら、本当に竜の格好をしててですね、あんなにはっきりと、なんて言いますか、流体みたいなものが見えたって、私はなかなか過去はあんまりなかったような気がするんですね。不思議なこともよく世の中あるわけであります。その日その時その場所にいないとわからない奇跡的体験というものが、やっぱり大宇宙の一つの、ヒントですよね。そういう経験の中から、その人にその新しい未来がこう開けていくという、だから全員っていうんじゃなくて、その人にこう開けていく、そういうものが世の中に無数にあるわけですね。そういうことも、当時は、あの日はですね、感じたもんでありました。さあ、それでですね、本当に多くの方々が、これから日本の未来はどういうことかという気にされていることは本当によくわかるんですけども、建て替えと建て直しという言葉を使うならばですね、建て替えは大体もう大きいところは済んだと言っていいと思います。大きいところの、後始末って言いますか、大きいところで悪いやつね、大きい悪いやつを追放するのはもう大体済んでいて、トランプたちの作戦もありますけどね。だからいなくなっちゃってるのに、いるふりをしてやってるという部分もありますが、それ以上にこうバブルが崩壊し、アメリカがウクライナの戦争で負けていくっていうことになると、もうこれ大抵の悪党はですね、これでいなくなります。大きいところはほぼもうこれで消えてったんだろうと思うんですね。で、あとまだ残ってるのが、あれですよね、組織の中の部分なんですよね。当日も申し上げたんですけども、今個人でそんなとんでもなく悪いのってのは、非常に少なくなったと思いますね。全くいなくなることはないんだけども、言ってみれば世の中の脅威になるほど大きい存在ではもはやありえないだろうと思うんですね。トランプたちの作戦はいかにもね、その人たちが今日にも世界をね、ぶっ壊しそうだっていうふうにしてますけども、これも一つの作戦で、実際にはそういう連中もすでにいないんだと思うんですね。 問題はですね、皆様の勤めている組織なんですね。皆様の勤めている組織がですね、まあ例えばその悪い意思決定をしていると、自分さえ良ければいいとかね、力づくで何かするとか、個人的にはいい人なんだけども、組織の意思決定が悪党であると、その組織は潰れてしまうんですね。縦分けという現象です。で、その組織が潰れるとですね、大量の失業者が出ます。ですから、その、まあ、個人の建て替えはまあほぼ済んで、で、今、法人って言いますか、まあ、国家って、まあ、法人ですね、法人の世界にこう来てるとですね、まあ、改心できない法人は潰れるんですね。で、ですから、まあ、まともな人たちがまともな組織を作り直せばいいっていうことですから、まあそれはそれで別に問題ないっちゃ問題ないんですけども、ただその組織の改心をして、組織を改心させて前に進めれば、まあその失業とかですね、大混乱というのはその分は避けられるわけですね。ですから、まあもし皆さんもですね、なんか勤めてる組織で属してる組織があってですね、まあこれがですね、まあもう終わりだと思えばそれっきりですけども、まあ、まだ少し生きてるところがあるかなとまあ多少脈があるかなっていうことだったら、最後の縦分けでそれがこうなくなる前にね、それをまああの悪人ではない形でね、組織を立て直すっていうことは、まあやればそれだけの価値があることなんだろうと思うんですね。まあ全ての組織が消えていくわけでもないと思うんですが、まあ、個人は立派な人たちなんだけども、なんかやってる仕事の様子見るとですね、でたらめ放題ってとか世の中少なくないでしょ。まあ例を挙げるのやめときますけどね。だそこもまあちゃんと立て直しが済めばうまくいきますから、それはですね、まあやってみてもいいかなという感じです。でそれがまあしかしもうこの 1,2 年だと思いますけども、立て直しできないところは、まああの戦いっていうか立て直しできないっていうか、そのまあ悪人を出し切れない組織はやはり消えていきまして、その中にいる人とかなんか一旦投げ出されます。でそこは自立してですね、改めて自分たちで組織を作るという、まあ一からの出直しになりますが、むしろ逆にそっちの方が楽って言えば楽なんですね。昔の会社直すとか昔の会社引き継ぐってそっちの方がよっぽど大変なんです。本当のこと言うと一から作るのが本当に一番簡単なんです。まあそれはそれでいいかなと思っておりますが、しかしそのまあ消える方の中にですね、あれ明らかに日本政府入ってるなと思うんですね。バイデンの様子見ると分かりますけどね、とことん悪事って暴かれちゃうんですね。ジャニーズもそうだし、それからイギリスのアンドリュー王子もそうですよね。とことん暴かれちゃうんですね。であれは個人の問題ではなくて、もちろん個人も大いに問題なんですが、その後ろにとんでもないのがくっついてるわけですよね。この後ろのとんでもないのをひっくり返すための一つのまあ導火線がジャニーズでありアンドリュー王子でありバイデンなんですね。ここに火をつけると次々とそのまあ導火線の火が前に進んでって、で一番真ん中にその火がついて爆発するとこういう仕掛けになってるわけですね。でその日本はですね、果たして導火線なのか真ん中の爆弾なのかっていうところが非常に微妙なところじゃないかと私は思うんですね。その昭和20年も一番最後日本の敗戦で全て終わりましたよね。でだからある意味で言うと日本から冷戦が始まったと言ってもいいですよね。あれで実際に朝鮮戦争起きちゃったわけですから、旧大日本帝国の中で起きた戦争ですよ。あれね、旧大日本帝国の中で起きたわけですからね。だからこのまあ今の日本はですね、まあ、とことん暴かれるところに今まであまり来てなかったんですけども、安倍暗殺以降は随分それが出てきましてですね。で特にその岸田第二次岸田改造内閣以降はもう完全になんかこう乗っ取られた政権といいますか、こう悪事を白状させるための政権になったような感じがするんですね。日銀も国民のことなんかどこまで考えてるかわからないというような振りをありありとこう示していくじゃないですか。増税はどんどんすると、ウクライナにもアメリカもどんどん金くれてやると、国民のことは知らん顔と。でまあ、こういうのは要するに国民のものすごい憎悪を買って、まあ政党自らね、今の与党野党も同じだな、与野党ともにですね、この人たちはもう我々の敵であると、すなわち日本はですね、アメリカの日本の東京っていうか霞が関永田町大手町はこれはワシントン DC みたいなもので日本のものじゃないと、これは外国勢力に乗っ取られた一部のね悪党たちの巣窟であると、ここを倒せと。 いうところに、なんか最後の話が結論に行くようになるんじゃないかと思うんです。っていうのは、この3つを倒さない限り日本は救われないと。それはあの戦争、かつての戦争を負けた時ね、軍閥潰して、あの軍閥って言いますか、その軍部潰して、それから財閥潰して、それから政治を潰してね、立て替えたのと同じことをしなきゃいかんと。まあ、今回も多分そういう展開なんで、ですからまあ結果的に、ね、こう永田町、霞が関、大手町を、潰してですね、まあ、次の日本を開く道を作るということだと思うんですが、この今の日本政府は、まあ、国内ではあまり報道されてないと思いますけども、世界ではもうネオナチのですね、ナチスの保証人ということで通ってるんですね。とにかく日本がしっかり金を出すと、もうゼレンスキーと仲がいいと、ロシアにもはっきり言われておりましてですね、でしかもそれは日本はアメリカの属国で、アメリカの言いなりにやってるんだっていうことだから、日本の首脳部はと、日本政府っていうよりも日本の首脳部はというようなことになってるわけですが、まあしかしそうは言ったって政府全体の責任ですよね。政府を支える連中の責任で、まあ、あの北朝型政権ですね、はい、制度の中で、既得権益をむさぼってた北朝政権のいよいよ最後という感じになってるんですけども、まあ、これがその、まあ、世界の文脈の中ではナチスの保証人ということです。ですからこれはあの、まあ、第二次世界大戦に負けた時もそうなんですけども、直接の敗戦の責任、まあ、戦争を始めた責任、虐殺の責任は軍部なんですけども、うん、その戦争を支えていたのが財閥ですよね。金が支えていたわけですよ。でやはり当時大蔵省ですけども、大蔵省は金出してたわけですね。だから大蔵省とか財閥は重大な責任を負ってたわけであります。そういう意味で言うと、今のこのウクライナはですね、まあ武器はアメリカが出しますけど、やっぱ金は日本が出してるんじゃないですか。アメリカにも随分金を送ってるわけでね、もちろんアメリカも金出しておりますけども、ウクライナが世界銀行から金を借りる時の保証人は日本でしたよね。日本政府ですよね。明らかにこれネオナチの保証人やってるわけですね。まあネオナチというかナチスそのものですよね。 ですからこれすごい責任問われると思いますよ。例の福島の汚染水の話だってね、今日の読売新聞から面白いこと書いてあったじゃないですか。あの、処理途上水って言うんですか汚染水のうち薄めて負けるのは3割しかないんだと、あとの7割は薄めても負けないんだって、なんか少しずつ本当のこと言い出してるんじゃないですかね。それであの、いや世界の論調の中にはですね、なんで欧米が日本に水任せるの許したんだっていう論調がやっぱりありますよね。だって世界の気候変動とかさ、海を守れとかね言ってるわけで、だいたい今バイデンとかだってヨーロッパだって基本的に左翼がやってるわけだから、環境守れ、気候守れ、安全守れ、自然守れってやってんのに、なんで日本の汚染水撒くんだと。それどころかなんかあのエマニュエル、あの大使がなんか福島の魚食ってたじゃないですか。エマニュエル大使自身がね、水撒け水撒けってやってるわけよね、あの汚染水撒けってさ。面白いよね。一体なんでそんなことやってんのと。なんでわざわざその欧米がね、日本に汚染水撒かせるんだと。その意図は何なんだと。まあ、結構みんないぶかしがってるわけですね。で中国のように蒸発させるって手もあるし、大体その汚染水のうち7割撒けなかったら、もう残り3割撒いたって、あと7割は結局置いといて、まあそれ蒸発するの待つしかないわけでしょ。でも蒸発撒くったって、それねいつまでかかるか分かんないけど、要するに撒けないってことはそういうわけでしょ。何の意味もないわけですね。それからあのあれですよ、廃炉ったってデブリになっちゃった、その燃料なんか取り出す方法もないわけだしさ、わざわざ今水だけ撒く必要なんか全くないんだよねあれね。いろいろ言ってるけどさ、いやタンカーでも積んでどっかね、水別のところ六ヶ所村でも、それ六ヶ所村起こるかもしれないけどさ、なんかどっか他のところに持ってくんだ方法だってないことはないよね。安全な水だから置いてくれと、海に撒いても安全な水なんだからここに置いてくれと、方法だってないこともないわね。だからみんないぶかしがってるわけでありますよ。でも要するにそれはさ、結局ワクチンウイルスがね、世界の健康被害をもたらす元凶をやったと。だから日本も福島のね放射能のこととか全部隠してて、で放射能のことはアメリカが一番隠してるわけですよ。あの第7艦隊のさ、空母レーガンのね、あの被爆者のことがそうですよね。だからそういうことをやって日本の悪を徹底的にこうあぶり出してきてるわけね。だから CNN ブラジルが報道したあのパラグアイのね、統一教会敷地の滑走路を使った違法な麻薬取引とかね、 あれ CNN ブラジルが随分長い文章、長い記事書いてましたからね。今あの CNN と X が真理を解くんですよ。 CNN は完全にトランプ側にこの、まあ、降伏しましてですね、完全に封じ込められて、まあ何て言いますかね、泳がされてはいるんですけども、ここっていう時は自分たちを自滅に導く真理をね、本当のことを言わなきゃならない立場になっているように見えますね。いいことだと思いますが、まあそうやってその、まあ、ナチスの保証人であることをですね、天下に晒しめて、どんなに悪いのか、どんなに世界の被害をね与えているのかということをまあ知らしめてるわけですね。トランプたちの作戦はあれ、まず金持ちから潰してったように見えるんですよね。うん、富豪を潰してってですね、それからファンド潰してって、であとはまたこう個人に行ったような、そんな感じがして、最初に目をつけたのは金持ちですよね。そういうふうに言うと、日本って実は一番先にもう封じ込められてたんじゃないかと思うんですよ。平成の天皇さんも昭和16年にね、おこと、あ、昭和じゃないですよ、2016年にね、もう俺辞めますってお言葉とか出してますから、まあ、トランプが大統領に当選する前で、あれだからそのクリントンが逮捕されるちょうどその頃でしょう、16年の秋ですからね。だからまあトランプたちの作戦は、最初に金持ちから潰して、大金持ちから潰していきます、スポンサーから潰していきますから、まあ、最初に日本がですねこうひっつかまったって、全然それは不思議じゃなかった。ただそれは上手にやらないと、内乱とかね、暴発もできますから、上手にやってたんだろうと思うんです。まあでも結局もうここまで来ればほぼ全部終わったんじゃないでしょうかね。で今後ですから、まあ日本のいろんな悪事が暴かれた時、それはもうやっぱり第二次大戦終わった時に、本来整理すべきものを整理してなかったって話になるわけですね。ドイツがそうですよね。ナチスドイツ軍がウクライナで生き残ったわけですね。あるいは南米に行った連中がいるわけですね。南米とかウクライナにナチスが残ってて、これをアメリカが回収するわけですよ。戦後回収して自分たちのアセットにしちゃったわけですね。自分たちの資産にしてったわけです。731部隊を含めて日本の戦争中の悪党たちもそうですね。アメリカがこれを回収して、それをアセットにするわけです。川辺虎四郎っていうじゃないですか戦争負けた時にですね、昭和天皇に言われて最初にフィリピンにね、降伏交渉に行った男、一番初めアメリカ軍の降伏交渉に伊江島経由でフィリピンに行った男がいますが、これなんかあんた日本に戻ってきてね、一番最初から CIA、まあ当時 CIA と言いませんけども、アメリカ情報部の要員になってますな。あっという間になんか手のひら返しになって、アメリカの手先やってたじゃないですか。もうこういう単元がたくさんいるわけですよ、正直言ってね。からまあとにかくそういうのを全部一旦整理して真相を暴いてね、だからこう二度とこの、まあ、悪の目が入ってこないように。で同時にこれ独立ですから、今のね世界はまあいろいろブリックスが広がっておりますけども、まあ、当事者にしてみてばこれはなかなか大変なんですね。日本も全くそれは例外ではなくて、やっぱり今までのように植民地支配の中で、一つの秩序の中でね、居場所をもらって、まあそれなりに平穏に暮らすのっていうことができないわけですから、自力で稼がないといけないわけですね。しかもそれはまあ植民地経済の枠組みではそれやっていけないから、やっぱり自分たちで足元から全てを作り直していかなきゃいけない。それ実に大変な作業で、だから今回のいわゆる立て直しというのはものすごく大変な作業なんですね、これね。まあでもそれをやるしかないということで、次々といろんな国が、まあ、脱ドル宣言しております。まあ実際ドル終わってるからなんだよね。ドルとそのデジタルルーブルどっちがいいかなんて、そんな話は本当はなくて、ドル終わっちゃってんだよね。だからもうさ、やるしかないわけね。もう元に戻れないのよ。そこが最大のポイントですよ。ねえ、だからそうやってもう未来を作るべく、次を作らない、次の戦略に打って出なきゃいけないという、それがこう今の世界でありますね。でもまあ本当に戦争屋の時代が本当にこうして終わるとね、だからその金だけ持ってるやつっていかに危ないかってよく今回も分かるわけですよ。金だけ持ってですね、自分さえ儲けりゃいいなんてやつがね、上に言おうもんならね、ソライプスタイみたいなですね、売春の取りまとめやるしさ、武器屋もいるしね、日本みたいにナチスドイツの保証人やるやつもいるしさ、ワクチンだ、ウイルスだ、ワクチンだやるやついるしですね、 まあとにかくよからぬ金持ちが世界をですねでたらめしてたということだけは間違いないですね。やっぱりこう人間の弱さかな、金なんてものをですねやたらに持つとですね、まあ、でたらめに走っちゃうと、でそれを利用するやつも出てくるというのが今回の結論だと思いますね。ですからもうそんな金持ちを使うこと自身がですね、世界の災いのもとだから、そんな大層な金持ちはもう世の中にからできないようにすると、だから金はもうどんどんするようなことできないようにすると、こういうことですね、まあ、一つの見識じゃないかなと思います。まあ日本もね大きく変わる頃だろうと思います。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、日本はナチスの保証人、日本政府はナチスの保証人ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。